の議会だより、2025年7月25日ナンバー232、大野議会だよりのバックナンバーと音声データあります。主な内容、6月定例会の概要、一般質問の概要、行政視察レポート、常任委員会審査報告、特別委員会報告、議案の審議結果。6月定例会の概要。第444回定例会が6月2日から6月24日までの23日間の会期で開催されました。今回の定例会では、令和7年度一般会計補正予算、条例改正、契約の締結、人事案件など全9議案について審議しました。審議結果は後に述べます。条例の改正。大野市子ども子育て会議設置条例の一部を改正する条例案可決。子ども基本法の施行及び大野市子ども若者計画の策定に伴い所要の改正をしました。その他議案。消防ポンプ自動車売買契約の締結について可決。消防ポンプ自動車 CD1 型並びに積載品及び偽装一式を購入するため、下部セーフティーユニオンとの売買契約の締結を認めました。平沢辺地、今井辺地、わらびょう辺地、美濃道辺地及び南六路市辺地にかかる総合整備計画について可決。平沢辺地、今井辺地、わらびょう辺地、美濃道辺地及び南六路市辺地において生活環境の整備を計画的に行うことで住民の生活利便性の向上を図るため、辺地総合整備計画の策定を認めました。優秀南小学校超寿命化改良等の工事請負契約の締結について可決。既存校舎の改修を行うため、大野建設工業、西尾建設工業、前田電機、中川設備、優秀南小学校超寿命化改良統合工事共同企業体との工事請負契約の締結を認めました。人事案件。固定資産評価員の選任について同意。吉田陽氏、陽明町1丁目を選任することに同意しました。令和6年度政務活動費収支報告書。議会改革の一環として各議員の政務活動費の収支額に加え、令和5年度分から政務活動費収支報告書添付資料の6をホームページで公開しています。なお、収支報告書に添付される資料は閲覧ができますので、ご覧になりたい方は議会事務局までお越しください。閲覧できる方、市内にご住所のある方、市内に事務所または事業所を有する個人または法人。補正予算の議案。議案第89号令和7年度大野市一般会計補正予算第1号案可決。
補正前の予算額202億6500万円、補正額増額2億3070万円、
補正後の予算額204億9570万円。補正のあった主な内容10項目、補正額の順に読みます。1、魅力発信プロモーション事業、国道158号の仮設道路設置による通行再開の機会を捉えて情報発信する200万円。2、 女性事業補助、自治会のコミュニティ活動に必要な備品の購入、施設の改修等に対し補助する。陽明町1丁目1区、富島区中村町区自治会、960万円。3、コミュニティ会館増改築事業補助、自治会活動の拠点となる会館の改修工事に対し補助する。下中野区250万円。4、定額減税不足額給付金給付事業、令和6年度に実施した定額減税補足給付金に不足が生じる方等に給付金を給付する。1億4540万円。5、子ども食堂見守り支援事業補助、新たに子ども食堂を実施する団体に対し実施経費を補助する。105万円。6、地域担い手づくり整備事業補助、担い手の規模拡大等のために必要な設備の導入に対し補助する。1500万円。7、未来につなぐ福井の農業応援事業補助、新規就農営農継続等のために必要な機械の導入に対し補助する。1370万円。8、民宿リニューアル事業補助、観光資源を生かした多様的かつ魅力的な宿泊施設の整備に対し補助する。1000万円。9、食育推進事業、通常の給食に地場産食材を活用したおかずやデザートを一品追加する地場産プラスワン給食を実施する。119万円。10、海洋センター管理運営経費、熱中症対策のため B&G 海洋センターの体育館トレーニングルームにスポットクーラーを整備する。132万円。議会傍聴をお待ちしています。3階の議会事務局で受付をしてください。次回9月定例会は9月1日月曜日から9月25日木曜日に開会予定です。1日月曜日、本会議10時から開会、特別委員会、予算、ライブ配信。2日火曜日、3日水曜日、4日木曜日、5日金曜日、いずれも議案調査。8日月曜日、9日火曜日、いずれも本会議10時から一般質問、ポイント、ライブ配信。10日水曜日、常任委員会、暮らし産業、特別委員会、予算分科会。11日木曜日、常任委員会、総分構成、特別委員会、予算分科会。12日金曜日、16日火曜日、17日水曜日、いずれも委員会予備日。18日木曜日、特別委員会、中部縦貫自動車道等交通対策、子ども政策公共施設等改革。19日金曜日、特別委員会、予算。22日月曜日、24日水曜日、いずれも委員会予備日。25日木曜日、本会議10時から閉会、ライブ配信。なお、日程や会議時間は予定のため変更になる場合があります。一般質問。猪島清文議員、大野市民の会。平成の湯の営業について。問い、平日営業をやめている理由は。答え、利用者が少なく光熱水費など経費が高騰し赤字となっているため、指定管理者と協議の上 国道158号の仮設道路開通までの間、平日休館とした。問い、営業努力をしているのか。答え、夏場は学生合宿での利用を呼びかけ、利用者は増えている。冬場はスキー客に呼びかけている。県道白山中井神社朝日線の道路開業について、問い、国道158号の通行止めを鑑み、岐阜県との県境部分の開業を強く要望してはどうか。答え、例年要望しているが、引き続き強く要望していく。林頼一議員、市政会。九頭竜保養の里旧コテージなどの活用方針。問い、行政目的を持たない普通財産のうち、旧宝鏡寺憩いの森、九頭竜保養の里旧コテージ、旧泉グラウンドの活用方針は。答え、旧宝鏡寺憩いの森は施設の解体を進める。九頭竜保養の里の旧コテージは民間での活用などを、旧泉グラウンドは約1万3000平方メートルあり、民間への売却を検討する。問い、旧コテージの個人への売買検討は。答え、民間譲渡も目指していくことから、個人も対象から外すということはなく、広く対応を考えていく。問い、企業誘致と施設の民間活用、一体的に進めては。答え、企業立地推進室と連携しながら、企業への売り込み、PR は進めている。野村雅人議員、無会派。全市民対象の物価高騰対策。問い、上下水道料の基本料金3ヶ月無料や県産米の購入支援券の配布など、さらなる物価高騰対策が必要ではないか。答え、本年4月から新たに8000円分の越前大野地域応援商品券を5000円で販売し、消費の下支えを通じた生活者への支援を行っている。今後も国や県、社会情勢の動向を注視しながら、本市の状況に合わせ適切に対応していく。午後5時以降のタクシー営業について。問い、午後5時以降の運行を2社のタクシー会社に交代で行っていただくよう提案できないか。答え、運行に関し提案は難しい。車両の導入、二種免許取得支援、タクシー助成券の交付を引き続き実施し、営業時間拡大につなげたい。岸本和俊議員、大野市民の会。文化会館の閉館方針と跡地活用について。問い、なぜ耐震化や超寿命化調査を実施しなかったのか。答え、有識者への聞き取り調査結果を踏まえ、超寿命化への費用対効果が不透明なこと、耐用年数60年を迎える施設の耐震化・超寿命化が一般的でないため。問い、閉館後の文化会館跡地活用を伺う。答え、現時点で具体的な方針は決まっていない。今後検討を進めていく。国道158号上半原地がかりでの通行止めによる市内事業者支援について。問い、本市独自の支援策を伺う。答え、中京圏など夏休みの家族連れをターゲットとした観光情報を発信し、誘客を図る。音訳は伊藤千穂美でした。
伊藤幸恵議員、市政会。病児保育について。問い、本市での病児保育実施に向け、 現在の状況と今後の方針は。
答え、
近隣の自治体にある病児保育施設を利用いただいている。本市の病児保育再開については、医療機関における事業実施が認めないことから、民間認定こども園にも実施の可能性を広げ検討している。子どもの熱中症対策について。問い、スポーツ少年団や地域クラブが活動するグラウンドの熱中症対策としての環境整備を早急に実施すべきと考えるが、市の見解は。
答え、
簡易テントを置く場所を作るなどの工夫はすぐにできると思う。今後、地域クラブの方々と一緒に協力し、熱中症予防をしていきたい。
上林敦子議員、萌え議会。
汚水処理の適正化。
問い、
農業集落排水の下水道統合では、下水道管が亀裂した際、その上流地域ではトイレが使えない。
この先も人口減少が進む、
巨額の資金が必要であるなどの問題がある中、なぜ急ぐのか、他の選択肢がないのか。
答え、
公共下水道に接続する方が効率化が図られる。
問い、
公共下水道認可区域の見直し、計画の見直しはいつするのか、県への提出はいつか。
答え、
本年度見直し、年度末3月には提出する。
健全な水循環。
問い、本市における井戸状況を把握しているのか。
答え、
井戸情報を井戸台帳としてデータ化している。市内の井戸総数8163本、うち20メートル以上の深さのものが1488本、不明が1317本である。
問い、 3D の地下水の見える化、解析調査が必要だと思うが。
答え、
現在地下水、地下水質に問題がないので、その計画はない。
広田和丸議員、清風会。
大野市鳥獣被害防止計画について。
問い、
大野市鳥獣被害防止計画の更新において新たな対策を考えているのか。
答え、
電気柵、遠隔監視システムなど新技術の導入による効率化を関係機関と協議する。
問い、
鹿また猿に対する広域的な防護柵の設置を国県へ要望していただきたい。
答え、
ご指摘の通り国県へ要望していく。
観光施設の管理運営方針について。
問い、
令和5年以降の九頭竜保養の里指定管理の評価方法について聞きたい。
答え、
過去実績の平均と利用人数、収支等を比較し内部評価をしている。指摘いただいた外部評価も必要であれば当然していかないといけないと考えている。
高岡和幸議員、萌え議会。
市長の政治姿勢。
問い、
行財政改革で経常収支比率の推移は。
答え、
収支比率は 95.1% とまだまだ高い状況にあると思っている。
問い、
産業団地残り2区画は令和8年3月末までに完売は間違いないか。
答え、
一生懸命売ろうと努力している。
問い、
緑露市堆肥センターの堆肥の利用状況は。
答え、
確か1000立方メートルぐらいかと。
問い、
堆肥センターでの製造にかかるパテント料はどれだけ払っているのか。
答え、約2000万円ぐらいかと。
問い、
行政の怠慢経営で解散し、 市民出資者に大きな損害を与えた平成大野屋についてどう思うか。答え、今回開催に至った平成大野屋については大変申し訳なく思っている。山崎俊明議員、政風会。修繕費抑制。問い、取り組み改善策は。答え、施設の維持管理を適正化し、安全性を確保するため、建物や設備の法定点検に加え、定期的な施設点検を実施し、施設の劣化や不具合の早期把握に努めている。また、施設の長寿命化を図るため、施設ごとの個別施設計画を作成し、計画的な修繕や改修を進めている。公共施設の老朽化が進む中で、住民ニーズ、社会的ニーズの将来予測を的確に行い、施設の方向性を見極めることが重要である。本市にとって大切な財産である公共施設を安全で快適に利用していただけるよう、引き続き適切な維持管理に努めていく。帰り馬俊明議員、大野市民の会。旧蕨病小学校並びに旧荒島保育園の跡地活用について。問い、旧蕨病小学校グラウンドに予定されているホテル建設の進捗状況は。答え、建設資材の高騰や労働者不足などにより着工が遅れているが、建設に向けて準備を進めていただいている。両者とは連絡を取り合い、良好な関係を保っている。健全な水循環について。問い、大野市健全な水循環の町宣言の今後の取り組みは。答え、引き続き健全な水循環による住み続けたい町の実現に向け取り組みを推進する。問い、公共下水道事業による地下水質の変化は。答え、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素は経年的に減少傾向が見られる。木戸谷弥生議員、萌え二会。小中学校の読書教育。問い、学校図書館の職務にもっぱら従事する職員、学校司書の配置をどう考えているのか。答え、学校再編を機に総合的な教育環境の整備を進めている。児童生徒の心身の安心安全確保を最優先にし、支援員や相談員を配置している。学校司書の配置については、本市の実情に合ったより良い方法を研究していく。ユイステーションエリアの公共施設の運用。問い、ユイステーション駐車場有料化の試験運用の結果を出し、来年度方針を決定する時期は。答え、実態調査やアンケート等については6月から始めて約1ヶ月かける。その後、事業者や利用者の声を聞き、7月のうちに集めたデータを分析し、7月末頃までに方針を立てるように望んでいる。行政視察レポート。暮らし産業常任委員会。5月14日から16日に茨城県常総市、埼玉県秩父市、富山県南砺市の3市を訪問し、行政視察を実施しました。常総市では町中再生事業として、町中の将来イメージマップや町中に整備予定の施設の活用方法についてワークショップなどで市民の声を聞きながら進めています。秩父市ではドローン配送や AI デマンド交通などの事業で集めたデータを連携させ、防災や交通、まちづくりの検討に生かしています。南砺市では全31地区で地域づくり協議会、 小規模多機能自治組織が設立され、各協議会で住民自らが全住民アンケートを実施し、地区の課題解決に向けて健康づくり推進事業などに取り組んでいます。総分構成常任委員会、5月12日から14日に滋賀県米原市、草津市、京都府久御山町、岐阜市立中央図書館の3市1町を訪問し、行政視察を実施しました。草津市と久御山町では、歩くことによる健康づくりの取り組み、岐阜市立中央図書館では魅力ある図書館づくりを視察しました。また米原市では、地域お茶の間創造事業により、市内の37団体が地域で気軽に集まることのできる居場所を作り、互助による地域支え合い活動を通してコミュニティの構築と地域の活性化に取り組んでいます。翻訳は松野由里子でした。
暮らし産業常任委員会審査報告、委員長伊藤、副委員長笹山、委員岸本、林、広瀬、野村、堀田、梅林。文化会館閉館にの代替施設への対応。委員の意見、文化会館閉館後の代替施設への必要な修繕の実施や備品の導入は基準を設けて実施すべきではないか。市の答弁、基準を設けることは考えていない。利用団体において各施設の使用感を確認いただき、使用していく施設がある程度決まった段階で当該施設に必要なものについて協議等を行い整理したい。道の駅越前大野荒島の里での消費額。委員の意見、道の駅越前大野荒島の里の一人当たりの消費額が800円台で推移しているが、改善していく工夫が必要ではないか。市の答弁、道の駅の指定管理者と協議し、一人当たりの消費額が増えるように商品の付加価値を高め魅力向上を図っていきたい。総分構成常任委員会審査報告、委員長楓山、副委員長白崎、委員芋島、木戸屋、山崎、高田、広田、高岡。大野ヘルスウォーキングプログラム、市の説明、事業の最終年度である本年度は、これまでの取り組みによる医療費、介護給付費抑制効果の評価分析を行い、今後の健康づくり施策に反映させていく。委員の質問、経費が高額であり、来年度以降の事業継続について、検討を進めるべき時期にあるのではないか。歩くことで健康を維持する目的であれば、安価で参加できるシステムへの移行なども検討されたい。市の答弁、より効果が高い層にターゲットを絞り込むことなどを検討しており、評価分析による成果などのデータを確認して方策を考えたい。小中学校における不登校の状況、市の説明、令和6年度不登校率は令和5年度と比較して約20ポイント減の改善が見られた。改善理由には、魅力ある学校づくりの取り組み成果や中学校再編を契機に良い学校にしていこうという生徒たちの様々な取り組みの結果として、中学校で大きく不登校率が減ったことがある。予算特別委員会報告、総括質疑、委員長山崎、副委員長林、議長除く議員。地方経済生活環境創生交付金、委員の質問、国の新しい地方経済生活環境創生交付金は、地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく地方創生に資する独自の取り組みを後押しするもの。今回の歳入予算に計上されている本交付金、 1,545万5,000円はどのように活用するのか。市の答弁、本交付金は市総務戦略に位置づけられた事業を対象に、対象経費の2分の1が交付されるビジネス創出を推進する2位のビジネスプランコンテスト開催経費やビジネスプランの実現に向けた補助金、観光地の魅力づくりや観光情報の発信など稼ぐ力向上に資する6事業に活用する。暮らし産業分科会委員長伊藤、副委員長笹山委員、岸本林、広瀬、野村、堀田、梅林。資料収集運搬事業、市の説明、国道158号の上半原地がかりにおける斜面崩壊により、崩壊現場から岐阜県側の中部縦貫自動車道建設工事の現場事務所仮設トイレの資料組み取りができなくなったため、郡上市との災害時総合応援協定に基づき応援要請を行い、市民の収集運搬及び処理を郡上市で実施していただくために必要な経費相当分を計上した。総分厚生分科会、委員長帰山、副委員長柴崎、委員三島、木戸屋、山崎、高田、広田、高岡。あったかランドプール施設設備修繕。
市の説明、プール施設のバードゾーンの換気扇が老朽化により破損したため取り替える。また換気扇を支える腐食した鉄骨部分と天井の張り替え修繕を行う。
運営の意見、日常点検がしっかりできていれば早期発見ができ、警備が修繕で対応できたのではないか。中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会報告、委員長林、副委員長猪島、委員帰山、山崎、広田、梅林、高岡。地域公共交通計画の取り組み状況、市の説明、令和6年度の市内公共交通利用者数は令和4年度と比較して約 9% 増の 19,721人となった。委員の意見、利用者数がさらに増加するような仕組みやイベントの実施により乗る機会を作るなど啓発に取り組まれ、計画目標を達成されたい。子ども政策公共施設等改革特別委員会報告、委員長笹山、副委員長柴崎、委員岸本、木戸屋、広瀬、伊藤、野村。若者の結婚につながる支援、委員の意見、若者や未婚の方がいる企業などへ様々な形で結婚情報などを届ける手法を考えてはどうか。市の説明、7月には若者の交流促進を図るための活動を開始する予定であり、協力いただく企業から活動メンバーの推薦をいただき、若者による若者のための企画を立案し、結婚につながる取り組みを進めていきたい。中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会要望活動、中部縦貫自動車道大野油坂道路の1日も早い全線開通を実現するため、5月29日は地元選出国会議員と国土交通省本省に、7月9日は国土交通省近畿地方整備局と福井河川国道事務所に対して石山市長にも同行いただき要望活動を行いました。全国市議会議長会、北信越市議会議長会、議員10年表彰、堀田正一議員、広田和則議員、野村正人議員、山崎俊明議員が4月15日に北信越市議会議長会の議員10年以上の表彰、5月20日に全国市議会議長会の議員10年以上の表彰を 受賞されました。個人情報の開示、令和6年度の実施状況。大野市議会個人情報の保護に関する条例では、市議会の保有する個人情報のうち、請求者本人の個人情報を開示請求できると定めています。
令和6年度の開示請求は0件でした。
令和7年6月第444回定例会議案の審議結果、すべての議案を全会一致で可決、承認、同意としました。議案番号、議案名の順に読みます。市長提出議案89、令和7年度大野市一般会計補正予算第1号案90、大野市子ども子育て会議設置条例の一部を改正する条例案91、平沢辺地、今井辺地、わらびょう辺地、南道辺地および南六路市辺地にかかる総合整備計画について、92、消防ポンプ自動車売買契約の締結について、いずれも可決。93、専決処分の承認を求めることについて、令和6年度大野市一般会計補正予算第11号。94、専決処分の承認を求めることについて、大野市税負課徴収条例の一部を改正する条例。95、専決処分の承認を求めることについて、大野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。いずれも承認。96、入州南小学校長寿命化改良等の工事請負契約の締結について、可決。97、固定資産評価員の選任について、同意。公職選挙で定められた政治家の注意事項10項目。1、政治家が病気見舞いを出すことは禁止されています。2、政治家が選挙区内の人にお金や物などを送ることは禁止されています。3、政治家が町内会の行事や催し物に水紙や飲食物を差し入れることは禁止されています。4、政治家が所有する財産を無償で貸し付けることは禁止されています。5、政治家が会費制でない会合で飲食代相当額を会費として支払うことは禁止されています。6、政治家の選挙区内の物への寄付は一部の例外を除き罰則をもって禁止されています。7、政治家が町内会で集める被災地支援の募金に応じることは禁止されています。8、政治家が氏子や檀家となっている選挙区内にある社寺の修復のために寄進することは禁止されています。9、有権者が挨拶の目的で新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで有料広告を出すように求めることは禁止されています。10、政治家の後援団体が行う寄付も政治家の寄付同様に禁止されています。編集後期、令和7年、高校球児にとって暑い夏が始まりました。特に近年の異常なまでの猛暑は、高校球児だけではなく、監督をはじめとする指導者、大会関係者、そして保護者の皆さんのご苦労は計り知れないものだと思います。そういった思いにプレーで恩返しをと、必死な姿に人々は感動させられます。 甲子園という熱い思いを胸に最後の最後まで戦い抜いてくれることを期待しています。頑張れ高校球児、座長山崎俊明。議会だより編集委員会、座長山崎俊明、委員笹山昭和、白崎高之、海林敦子。発行大野市議会、郵便番号 912-8666、 福井県大野市天神町 1-1、 編集議会だより編集委員会、電話 079-64-4830、 ファクス 079-65-3021、 ホームページ http://www.city.omo.fuki.jp/。 なお次回は10月下旬の発行を予定しています。